皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。清瀬キングダムチャーチ伝道師をしております小川美和と申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆様とご一緒にお会いできること、そして共に御言葉の恵みに預かることができること、心から喜び申し上げます。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙の9章の23節から28節、ヘブル人への手紙9章の23節から28節です。それでは早速ご一緒に見てまいりましょう。
ヘブル人への手紙9章23節から28節、キリストは本物の模型に過ぎない人の手で作られた聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださいます。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖女に入る大祭司とは違い、キリストはご自分を何度も捧げるようなことはなさいません。もし同じだとしたら、世界のもといが据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。
今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙の9章の23節から28節で、天国への道イエスキリスト、天国への道イエスキリストと題しまして御言葉を取り継がせていただきます。皆さんは地図を見て何かすることはありますか？ない方はこの時代いらっしゃらないと思うんですね。地図は何のためにあるでしょうか？それは目的地をはっきり分かるために使う道具とも言えるでしょう。今は車を運転される方は車の中にカーナビがついていますから、ボタン一つで目的地を設定し、そしてそれに従って行くことで目的地にスムーズにたどり着くことができるというわけですね。聖書というのはどこを目指している書物でしょうか？それは天国という目的地を目指しています。天国という目的地にポイントを当て、聖書を開き読むときに聖書の言葉が開かれて、私たちが天国に行くときに何を持っていったらいいのか、何をしたらいいのか、また何をやめなければいけないのか、いろんなことが書いてあります。今日もその中の一つをご一緒に見てまいりたいと思います。三つのポイントに分けて御言葉を取り継がせていただきます。一つ目のポイントが23節から24節で、模型本物、模型本物。二つ目のポイントが25節から26節で、ご自身を捧げる、ご自身を捧げる。三つ目のポイントが一度目、二度目、27節から28節、27節から28節で、一度目、二度目。この三つのポイントに分けて、早速、御言葉を見てまいりましょう。一つ目のポイントの23節から24節、模型、本物というところから早速見てまいりますが、ここにある、天にあるものにかたどったものとありますけれども、これは、モーセの幕屋を示しています。旧約聖書に書いてあります。ご興味のある方はぜひ読んでみるなり、牧師先生や兄弟姉妹と共に分かち合うことをお勧めいたします。天国御国の模型がここに表されていて、これはイエス・キリストを表しているとも言えます。この旧約の時代というのは、創世記の32章の30節にもありますように、神様と顔と顔を合わせたら死んでしまうという時代だったんです。人間は汚れています。そして神様は清い方です。あまりにも清い方なので、私たち人間は神の前に立つことができないということが書いてあるわけです。地上における礼拝の規定は罪の許し、そしてその罪の許しというものは、このモーセの幕屋の祭壇というところにあるんですけれども、生贄の血というものを捧げて聖別されるわけですね。天の御国の模型、これは天の御国に確かに似せられて形作られて、作ってありますから、動物の血で繰り返し繰り返し毎日性別をして罪汚れを取り除いてもらう、 という仕組みになっていました。それでは天における礼拝の規定というのは何でしょう？模型と同じではありません。ですから模型よりはるかに優れたもの、完全なもので性別し贖われる必要があるのです。それは何でしょうか？それこそ神の一人子イエス・キリストの十字架で流された犠牲の血です。そのためにクリスマス、イエス・キリストは人となって生まれてきたのです。二つ目のポイントです。25節から26節でご自身を捧げる。早速見てまいりましょう。別の箇所ですけれども、この前ですね、ヘブル人への9章の22節のところに、また血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのです。と書いてあるんです。罪の許しというのは本当に重いことですね。罪というものが重いから、その代償も重いものなんですね。ですから、今の時代は本当に許しと恵みの時代というのは、恵みの上に恵みが本当に積み上げられた素晴らしい時であるとも言えます。そしてキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られというふうに書いてあるところもあります。これはヘブル書の9章の11節から12節のところです。間は割愛しますけれども、ただ一度誠の聖所に入り、ただ一度です、ただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのですと書いてあります。ただ一度、一度で永遠の贖いをイエス・キリストは成し遂げてくださったのです。ギリシャ語の原点を見ますと、今の世を終わらせるご計画のために、今の世を終わらせるご計画のためにというふうに書いてあるんですね。ただ生まれただけではないんです。それには深い意味があって、ゴールがあったわけですね。私たちのゴールは天の御国ですが、イエス・キリストご自身の地上でのゴールは、人々の罪の贖いのために死ぬというのが目的だったんです。そして、ただ一度罪の贖いの血を流され、人間の救いを完成させ、世の終わりの時代になったので、イエスをキリストと信じる者は皆救われるという、この救われる前の目的と対象となる人たちのことが書いてあるわけです。これは私たちにとって恵みなんです。確かに死ぬとか、それから犠牲の血とか、本当にグロテスクのような言葉が書いてありますけれども、そこまでして神様ご自身は私たちを愛し、ご自身の一人子の命をも惜しまなかったのです。私たちはそれを受けるにふさわしい、その代価を払ってくださったイエス・キリストを受け入れるというその特権とチャンスがあるわけです。心からの感謝ですね。三つ目のポイントです。一度目、二度目。27節と28節ですけれども、26節とも少し被ります。一度目と二度目と書いてありますね。一度目、これは地上に来られた時の一度目です。イエス・キリストが地上に来られたその一度目。目的は何でしょう？それは先ほどもお話ししたように、人々の罪を許し贖うためです。それでは二度目。二度目は何のために来るのでしょう？罪の贖いでしょうか？先ほど一緒に見たように、ただ一度、そして永遠の命。永遠の贖いを成し遂げられたというふうに聖書にはっきりと記載されていますから、この二度目にイエス・キリストが来るというのは救いのためではないのです。そして二度目に来られたその時には、世の裁きを行う時に来ると、ここでも書いてあるのです。28節にあるように、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。一度目は全人類のためでした。しかし二度目は、彼を待ち望んでいる人々の救いのため、その目的と対象者がここにはっきりと書いてあるんです。皆様はその対象者の一人になりたいと思いませんか？私は是が非でもこの対象者の一人になりたいと思っている一人です。共に主を見上げて求めて参りたいと思うばかりであります。結論に入ります。キリストは私たちの救い主です。そして救い主がなぜ必要なんでしょうか？私たちは罪で汚れているからです。創世記のアダムとエヴァのところにあるように、その罪をずっと引きずって生きているからなんです。救いというその前は滅びがあるのです。滅びから救われて救いが得られるという仕組みになっているわけですね。そのことを今一度目を留める必要があるのではないでしょうか。ヘブル人への手紙の9章の15節に、こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためです。とあります。 コロナが少し落ち着いたでしょう。しかし、その中で目に見えない心の傷や、また心の葛藤がたくさん生まれているというふうに、私の耳にも入ってきました。目には見えませんが、礼拝に行くのがちょっとかったるいとか、もう今ある試練に行くのは耐えられないとか、いつまで続くんだろうとか、昔のような生活はいつ戻ってくるんだろうとか、その気持ちは私も同じですから本当によくわかります。しかし今だからこそ、いわなるキリストの上にしっかり立ち、天の御国を目指すその時が来たんだと私は確信しています。それはどのようにして行われるのでしょう。どのようにして可能なのでしょう。イエスキリストでなければ、それは可能とは言えないです。そして人にできないことが神にできるのです。私たちを愛し、そして私たちを天の御国に是が非でも入れようと、すべてを捨てて、そして全身全霊を持って、愛を持ってイエスキリストは私たちを今日も招き、導いてくださっています。確かに不信仰に陥ることはあります。しかし許してくださる神がおられます。不信仰に陥ることがあります。しかし強めてくださる聖霊の油注ぎがあります。どうか試練苦難に立ち止まらず、その先にある栄光を共に見上げてまいりましょう。今日のメッセージは以上です。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。